です。おはようございます。今回のエピソードではノアの箱舟についてお届けをします。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。スティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています。スティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています。改めましていちです。このエピソードは2024年3月20日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第172号からノアの箱舟についてお届けをします。そうなんです、ノアの箱舟がこのエピソードのテーマなんです。神に命じられて人類存続のために作られたという伝説を持つノアの箱舟、昔から遺跡調査の対象になってきました。これはノアの箱舟が実在するのではないかと言われ続けているからなんですね。調査結果の方はまだまだ疑問が残ります。ただしノアの箱舟がインスパイアした技術は本当に人類存続の鍵になるかもしれません。1971年にアメリカのアポロ15号で月面着陸を果たした宇宙飛行士ジェームズ・アーウィンは地球帰還後に突如ノアの箱舟を探す旅に出ます。彼が目指したのはトルコ東部のアララト山。アララト山の地名は旧約聖書創世記に書かれた同名の山にちなむもので、創世記では大洪水の後この山の上にノアの箱舟がとどまったことになっています。アーウィンは事故で調査を断念したものの、アララト山の調査は別チームによって何度も繰り返されています。むしろアーウィンのチームは数ある調査隊の一つでした。中にはノアの箱舟の残骸を発見したと主張する探検隊もいますし、アララト山の山頂に人間活動の証拠があったとする調査隊もいます。まあ、実際のところどんな報告があるのかというのは、ナショナルジオグラフィックの日本語記事を検索していただくと結構最近新しい記事が投稿されていたりとかもしますので興味深いかなと思います。これは現在進行形で、調査報告が届いているものです。まあ見た感じあんまり信用できないかなというのが、まあ、僕個人の率直な感想です。さて、こんな風に宇宙飛行士さえも魅了するノアの箱舟とは一体どんなものだったんでしょうか。創世記によると、神は人々の堕落を見て地上を洪水で滅ぼすことにしたそうなんです。その時正しい人であったノアに箱舟の建築を命じます。ノアは妻と息子家族、息子夫婦たちですね、そして すべての動物のつがいを箱舟に乗せました。地上のすべての動物をオス、メス、ペアで箱舟に乗せたんです。まあ、お魚は洪水を生き残るだろうということで、箱舟には乗せなかったようなんですね。その後大洪水が起こり、地上の生物は滅びました。やがて水が引き、ノアは家族と動物たちと共に箱舟を出ました。まあ、というお話なんですね。ただし、アララト山周辺に洪水の証拠がないこと、大洪水に関する神話が世界各地に見られることから、創世記の記述は実際にあったこととは言えない、つまりは作り話とするのが一般的な見方です。ノアの箱舟は地上のあらゆる動物のつがいを乗せました。理由はもちろん、すべての動物を大洪水から守るためです。実は現代版ノアの箱舟と呼べるプロジェクトがノルウェーで進行中です。ただし、乗せるのは動物ではなく植物、名前をスバールバル世界種子貯蔵庫というふうに言います。創世記の大洪水はお話だったかもしれませんが、生物種の絶滅は起こりうる危機です。特に農作物の種の絶滅は人類絶滅へ直結するため、何としてでも防がねばなりません。スバールバル世界種子貯蔵庫はこのために設計運用されている種子の保存庫です。スバールバル世界種子貯蔵庫は450万種の種子を収容でき、1種類につきおよそ500個の種子を保管します。種子はマイナス18度からマイナス20度にまで冷却されます。貯蔵庫は標高130メートルにあるため、地球温暖化による海面上昇にも当面は耐えられます。また冷却装置が故障した場合、最初の数週間はマイナス3度以下を維持し、続く200年間は氷点以下0度以下を維持できる見込みです。なんだか頼もしいですね。世界には他にも種子貯蔵庫があり、その数は1750と言われていますが、いくつかはすでに失われています。スバルバル世界種子貯蔵庫は全世界のバックアップ、つまり最後の砦になることが期待されています。このスバルバル貯蔵庫の近くには北極圏ワールドアーカイブと名付けられたデータ保全設備もあります。こちらは電子データですね。種子、植物の種ではなくてデジタルデータの保存設備です。データをですね、1000年間保存することを目的にしています。デジタルデータの保存場所として種子貯蔵庫近くが選ばれた理由なんですが、それが地殻的に安定した場所であること、まあ地震とか火山噴火とかがないと予想される場所であることはもちろんなのですが、他に 条約で軍事目的に使用できない土地であることも挙げられます。条約といえばですね、このアポロ15号も着陸した月面、月面は宇宙条約によって軍事利用が禁じられています。ただし月面は大気がなく地磁気、地球の場合はね、S 極と N 極というふうにこう磁石になっているので地磁気という、磁気があるんですが、月面にはないので大気もない地磁気もないということで、どういうことかというと太陽からの風を何も防いでくれないわけですね。吹きさらし、これは宇宙船コズミックレインの吹きさらしということになりまして、月面はデジタルデータの保存には適していないんです。デジタルデータが書き換えられちゃう、ノイズまみれになってしまうということが起こるんです。それでもですね、アート作品を永久に保存する場所としては月面は悪くはないんです。実際アポロ15号の宇宙飛行士ジェームズ・アーウィンと同僚デイビッド・スコットは月面に、ポール・ヘイドンクというアーティストが作った殉職した宇宙飛行士フォールン・アストロノートという彫刻を置いてきました。これは宇宙開発の中で亡くなった宇宙飛行士たち、に捧げる彫刻だったんですね。メールでお送りしているニュースレター、スティームニュースの方にはこの殉職した宇宙飛行士フォールン・アストロノートの写真を載せていますし、これは NASA からパブリックドメインで公開されている写真がありますので、例えばウィキペディアとかで、フォールン・アストロノートというふうに検索していただくと、どんな彫刻だったのかというのが見ることができます。この彫刻を月面に置いたジェームズ・アーウィン宇宙飛行士、これはもちろん冒頭でご紹介したノアの箱舟を探しに行った宇宙飛行士ですね。アーウィンはこれ後に創世記の石、ジェネシスロックと呼ばれることになる月の石を発見し地球に持ち帰っているんです。その月の石の発見の体験がものすごく神秘的だったというふうにアーウィンは後に語っていますし、確かに NASA に更新記録、アーウィンの声が残されているんですが、非常に興奮していて見つけたぞっていうようなね、当時の驚きが伝わってきています。月には、石は落ちてはいたそうなのですが、事前にこういう石を拾ってこいって言われていた、もうまさにドンピシャの石がちょうどテーブル状の岩の上に置かれているように見えた。しかもその石は今写真で見ると白い石なんですが、緑色に光っているように見えた。そうなんですね、もうまさに神に導かれるようにしてその月の石を見つけ、持ち上げ宇宙船に持ち帰り地球へ持ち帰ったということで、非常に神秘的な体験をしたというふうにアーウィンは言っています。で、これがアポロ15号の船外活動2回目の時、そして彫刻を置いたのが船外活動3回目の時だったわけですから、アーウィンが月面に彫刻を置いた時はすでにノアの箱舟に思いを馳せていたかもしれません。 で、ここで終われば、まあ、美しい話で、終わるのかなと思うのですが、スティーム FM はちゃんと深掘りもします。アポロ15号に関しては実は一つのミステリーがあります。というかですね、実はこれかなり不名誉な実験でもあるんですね。ひょっとしたらアーウィンが、まあ、宇宙飛行士アーウィンがノアの箱舟を探しに出たもう一つの理由になったかもしれない事件がありました。それがアポロ15号郵便物事件。まあ郵便物というのは、まあ、僕がちょっと訳したもので、これ英語圏ではアポロ15ポスタルカバーズインシデント、まあ、ポスタルカバーズ事件、郵便カバーと呼ぶんでしょうかね。ちょっとカバーの訳が僕分かんなくて、まあ、ひょっとしたら日本語圏でも関係者の方はカバーで通じるのかもしれないのですが、まあ、あえて郵便物と言ってみました。詳しい方いらっしゃったらぜひね、コメントメールいただければと思うのですが、まあ、こういった事件がありましたと。アポロ15号郵便物事件、これはNASA のスキャンダルにもなりました。その後の評判も落としています。どんな事件だったかというとですね、こんな内容なんですね。アポロ15号に搭乗した3名の宇宙飛行士、船長デイビッド・スコット、宇宙飛行士アルフレッド・ウォーデン、そして宇宙飛行士ジェームズ・アーウィンの3名なんですが、このうち船長デイビッド・スコットがですね、まあ、とある取引をしていたんですね。彼はある郵便物、これを秘密裏に宇宙船に持ち込んでいました。この郵便物というのは切手を貼られた封筒で、かつ消印を押されたものなんですね。まあ、これをカバーと呼ぶんですが、特別に珍しいカバーというのはコレクターがいて、まあ、場合によっては高値で取引されたりしているそうです。特別なカバーってどういうのがあるかというと、記念切手ですね。記念切手が発売された日の消印が押されたものであるとか、航空便、まあ、エアメールとかですかね、航空便の飛行機が墜落しましたと、その飛行機から回収された郵便物なんかは非常に希少価値が高くて、収集家が高値で買い取るということがあるそうなんです。で、アポロ15号の飛行士たち、まあ、これは主にスコット船長が中心になって行ったそうなのですが、アポロ記念切手の貼られた封筒に打ち上げ当日ですね、これ1971年7月26日なんですが、打ち上げ当日の朝にケネディ宇宙センター内の郵便局で消印を押してもらって、その消印が押された郵便物カバーを宇宙服の中に隠して月へ行ったんです。で、ここからまだ続きがあるんですね。このカバーをさらに、このスコット船長は月面で取りなして追加の記念切手を貼ったそうなんです。だから月面に切手シートも持って行ってたんですね。これはもちろん記念切手ですね。で、切手を貼り直して、で、アポロ15号を地球に帰還します。帰還したのは8月7日で、まあ、パラシュートで帰還して、海に落ちて、それをアメリカ海軍の軍艦に収容されるわけですね。 収容したのは強襲揚陸艦 USS 沖縄だったんですが、ここの未使用の切手の部分にこの USS 沖縄の管内郵便局で再び今度は8月7日の消印を押してもらうんです。なので打ち上げ当日のケネディ宇宙センターでの消印とそれから地球帰還日の8月7日の消印が両方押されたカバーが出来上がったわけです。これはちょっと欲しいかもしれませんよね。でこの企みがこれ NASA にバレてしまうんです。これ最初のコレクターに送ったところ、そのコレクターが、あるいはそのコレクターの知り合いが売りに出してしまって、人儲けしようと思ったんでしょうね、それでバレたそうです。でもちろんこの3人はですね、ただでこういうことをやったわけではなくて、1人7000ドルずつの報酬を受け取る約束だったそうです。でこの7000ドル受け取ったかどうかというのは未だ分かっていないのですが、この3人が宇宙を飛ぶことは二度とありませんでした。アポロ15号宇宙飛行士の一人だったアーウィンが NASA を退職してノアの箱舟を探す旅に出た理由の一つはこの事件だったかもしれません。というわけで、ノアの箱舟、そして、スバルバル世界種子貯蔵庫、そしてアポロ15号の話題についてね、お届けをしてきたのですが、このエピソードを収録しているのが2024年3月20日水曜日になります。で、この金曜日から僕たちはエジプト調査に、短期間なのですが行ってまいります。また現地での様子なんかもニュースレター、そしてこのスティーム FM でお伝えをできればと思っていますので、こちらもね楽しみにしていただければと思います。エジプトに行くのは2年ぶりなのですが、エジプト調査だと4年ぶりか5年ぶりぐらいになるので、結構ですね、ノウハウを忘れていて、これ持っていかなきゃいけないんだっけとか、どんな格好で行けばいいんだっけとか、いろいろ思い出しながら、昔の写真とか見ていろいろ思い出しながら今準備をしているところです。こういったねノウハウも、もしご興味あればまたね共有していきたいと思いますので、ぜひメッセージいただければ嬉しいです。ツイッターでアットカナヤにメンションいただければ、できるだけ、拾いますので、できるだけじゃないです、もう 100% 拾いますので、ぜひコメントください。というわけで、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。いちでした。